はい、どうも、4月の競馬が終わりましたが、 JRA カレンダーの4月はジャスティン・ミラノの7枠13ゼッケンの、アップシーンでしたね。これ去年の皐月賞ですね。7枠13にジャスティンということでですね、今日福島の、メインレースのモルガナイトステークスなんですけども、この7枠13見たらジャスティン・スカイなんか入ってんですよね。なんてね。めさけーと思って、人気ないんですよね、全然ね。そしたらね、ラッパ吹いて行っちゃうんですよ。やっぱね、福島なんですね。フローラステークス、マイラーズカップとこの G2 レースが2つですね、東京と京都に編成されている時、福島はただの平場のねメインレースで、そこにほら713ジャスティン入ってっぺと、カレンダー通りじゃねえかよ、買ってみろっつったら単勝が1000円以上ついちゃうっていうね。はい、これ軸ですよね。なんで軸にしないですかね。2枠ね、4着でしたね。1着のスマートクラージュはお金になりましたね、これね。恐るべし兄貴殿なんですけども、スマートクラージュね、だからマイラーズカップもついでに大橋勇気っていうね、これはまあうだつの上がらない敵でしてね、あんまり勝たないですけども、今週は例外的に馬券になるんじゃねえのなんつったら、田口監督一つ前のレースで、単勝6000なんぼつけちゃって、もう出がらしでしたね。こっちじゃなくてクラージュまんまでしたね。あとね、ゾロ目出るんじゃねえかなと思ってね、モルガナイトステークスもね、これ全部ゾロ目だけ買ってたんですよ。11から88まで、200円ずつですけどもね。77かなと思ったら1着3着でしたね。これ300倍あったんですけどね。200円でもね、300円買っときゃね、これ300倍ですからね、6倍になったんですけどね、残念でしたね。ゾロ目は出ませんでした。はい、で東京のねメインがね、シュタルケがね、何年ぶりっつってましたっけね。グリーンチャンネル見てたら、シュタルケが中央の重賞を勝つのは9年ぶりっつってましたっけね。6年ぶりか。まあ、とにかく私も記憶ないですわね。まあ、要しょっちゅう来日してくる人ではあります。外国人のジョッキーではありますけれどもね。外車の中じゃ、もうほとんど走んない、ね。まあ乗れてないというかですね、発車しない人ですもんね、シュタルケ。昔はそこそこ巻きたような記憶もあったんですけど、最近来日しても全然来ないですね。でもまあ今週はね、青葉賞でギリ3着お金になり、だ土日重賞メインお金になったんですか、このシュタルケさんは。ねえ、なんかマイスターベルクのドイツ語バメバを買うんだなんですね。まあ、確かにドイツ語バメバいるけどさ、それより以前にシュタルケってドイツ人だろっていうところまでね、こう考えが及ばないですかね、私もね。まあまあまあ一応注意してたんですけども、4枠じゃなければ、両隣の3枠と5枠ってことないなんて思ったらね。これね、びっくりしたことに、ワイドで4万円以上あったんですよ。4万4千いくらって。ね、5番、10番のワイドが、まあ、石橋周は、寸出のところで、オークスの切符取れませんでしたけれどもね。ね。なんか、そうじゃねえかなと思ったしさ、このね、4枠じゃなければ4枠の両隣っていうね。ね。だいたいほら、ビーアストニッシドなんていうね、ダブルトルクでしたよね。読売マイラーズカップの4枠見たらね、これもギョッとしますよね。誰だ西村太一ってっていう。まあ年間にほとんど乗ってこない屋根ですよね。100クラも乗んないんじゃないですか。で、これまたね、重賞レース騎乗がね、9年ぶりなんですよ。2016年の何でしたっけね、フェアリーステックスかなんか乗ったの 最後で、でビーアスト日シドが9年ぶりに重賞、この西村太一ですよね、乗ってくるっつったんで、これとまあシュタルゲが紐付けだったんでしょうね、多分ね。もう終わってからでしか思いませんけども、ああそういうことかと。ビーアストニッシド でしかも青い帽子なんで反対で、あの両隣の3枠と5枠だよっていうね、それがまあ模範解答だったんでしょうけども、まあ無理ですわね、まあ3枠5枠はまあせいぜい相手ぐらいにしか言えないっていうね、これ思い切ってワイドでも買ってみろなんて言われたらね、買えませんわな。だからね、この西村太一とかね、珍しい乗ってくるやつって危ないんすわね、ほんとね。ほんと気をつけておきたいなと思います。あとね、私の、あの見てる競馬専門誌のね、勝ち馬ってね、あの、筆頭トラックマンの方がね、一人だけ20丸打つ。ケースってあるんですよ。まあこれメインレースに限った話なんですけどね。一人だけですよ。他の人が印、なんか違う印でも打ったらダメなんですけども。でね、本日マイラーズカップ見ましたらね、1枠1ゼッケンのね、ホーリアリティにボッチ20丸打たれてました。これまあ週報に書きましたけれども、ある法則があるんでしたね。どうすりゃいいのってことでね、ホーリアリティ直接これ買ってもダメです。はい。まあ、せいぜい3年に1回ぐらい3着に来るかな程度なんですけど、でもね、これ見たら大チャンスなんですよ。両隣買ってもいいんです。両隣のどっちか来るんですよ。で、1枠1ゼッケンだっつったら、隣はもう2枠2ゼッケンしかねえじゃねえかっていうね、そういう視野が狭い発想はしないでくださいね。ホーリアリティの隣、もう一つ隣はですね、ロングランなんですよ。はい。つまり、1枠1ゼッケンの左隣は2枠2。右隣、反対隣はロングランっていうね。なら、早い話、日本ピローキープとロングランの単服買っときゃいいやっていうね。そういう話だったんですけども、私はなぜか来ない方の日本ピローキープを軸にしてしまうというね。で、ロングランラッパ吹いて1着でね。単勝これもまたあのね、ジェンブロッサムが被ってましたからね、単勝もいい単勝でしたね。いや、本当にね、そんで、ね、しかもね、ホーリアリティが、まあ、左右どちらが隣を教える存在、もう一つあるんですよ、効能が。それは反対競馬に飛ぶってやつなんですよ。京都の一枠地設計に墓地二重丸が打たれて、フローラステークスの高野アビーか、あるいはモルガナイトステックスのスマートクラッシュなんですね。これどっちか買えよっていうことでもあり。で、まあ、前後左右というか、ね、縦横なんですよ。縦横、どっちも警戒っていう。ホーリアリティ、ね、一応気づけた。おお、出た。じゃあ日本ピロキープかロングランだね。あるいは福島か京都の、東京の高野アビーかスマートクラッシュどっちか馬券なんだねって思ってればいいんですよ。はい、その通りになっちゃいましたね、これね。もうね、ずっとです。だからね、あの、勝ち馬ってね、いい新聞だなと思うんですけど、ただ今ね、競馬専門誌って売れなくなっちゃいましたね。なんか鉄道交際会もね、あの、キオスクがなくなって、ニューデイズでしたっけね。あの、駅前の駅の中にあったりする、あの、コンビニあるじゃないですか。で、去年まではね、だいたい12時に新聞が到着したんですよ。どんな遅くても。で、ユーマとか早いやつはね、もう11時午前中のうちに来てたんですが、今ね、これなんか制度変わっちゃって、午後3時以降になっても来ないですね。金曜日のお昼は。ダメになっちゃって。で、まあしょうがなくね、ね、普通駅前だったらね、すぐ、一番早く並ぶのになぁと思って、まあ新聞3時まで待たなくちゃいけないんで。で、コンビニ見に行くじゃないですか。そしたらね、まあ一部ずつぐらいしかね、入荷されません。各専門誌、そんじょそこらのコンビニだと。一部しか、入荷しないのに、一部も売れませんね。ほぼ。先週なんかね、皐月賞の G1 だ、クラシックだっつんで、多少売れんだろうと思ってね、見ますとね、 もう完全押し紙ですよ。売れません。一部も売れてませんでした。もう私がね買う以外は誰も買いませんね。お前皐月賞でも買わねえかと。でね、勝ち馬はね今はね現在一部550円でしたっけ。ただもう他の新聞650円もありますよね。買わねえわな、650円。今スポーツ新聞160円でしたっけ。ね、トースポはもうちょっとしてましたっけ、180円でしたっけ。まあね、っていうか新聞すら買わなくなったんだね。スポーツ新聞すら今の若い人、まあちらほらウィンズで 見かけるとスマホでやってますよね。もうスマホ見てもう、あ、紙媒体見てませんわな。だからね、いつまでこの新聞がね存続するかっていう、まあトースポとかはなくならないでしょうけれども、まあ我々の世代がどんどんくたばってって、今の若い人がそのね高齢者になった20年30年後はもう新聞って生き残ってねえんじゃねえかなっていうふうに思うんですよね。まあスポーツ新聞以外もね、私のね今いる事務所本郷にあるんですけど、そのこのマンション入ってる、その事務所入ってるアパートの2階なんですけども、向かいがね朝日新聞の、配達所だったんですよ。新聞屋さんなんですね。で2004年に今の事務所に引っ越してきて今21年目なんですけど、当時はね21年前はねその玄関の前にずらっと自転車が7、8台で、スーパーカブのバイクが5、6台、まあ、とにかくバイクとチャリと含めて20台近く15、6台止まってたんですよ。で、ビルのね、2階がね、その配達員の寮になってまして、で、私、まあ当時、本、原稿書いて、徹夜で書いてたりすると、明け方になるとね、まあ騒がしいわけですよ。バイクのね、エンジン音とか、みんなチャリコで、こう、配達しに行くね、若い子たちがね、頑張ってんなと思いながら見てましたけどもね、今、もう見る影ないというか、自転車がね2台しかないんですよ。バイクはなしで、なんかその販売所の親方ですか、まあアルバイトに行ってるというかね、なんかね植木売ってますよね今ね。あ、新聞ダメなんだなっていうね。そういえば最近勧誘も来ないですよね。新聞どうですかっていうね、勧誘すら来ないんで、うん、ね、だから読売新聞、まあね、デジタルっていうの時代になってタブレットとかで読んでるとは言いますけどね、新聞は厳しいでしょうね。夕刊フジがなくなっちゃうぐらいですからね、廃刊になっちゃいましたもんね。競馬新聞ね、古き良き時代になっちゃうんですかね。昔は新聞なんていうのがあったんだよっていうね、そういうことになるかもしれませんね。いつまでね、このね、墓地20丸。ね、墓地20丸だったら、とりあえず両サイドのタンプク買っとけ、反対競馬も買っとけっていうね。本当にね、素晴らしいんですよ。これをね、これを知らずしてね、これもう本当にね、550円、もう惜しげもなく、この片野さんという方なんですけどね、片野さんの印を見るためだけに払えますよね。最近ちょっとご無沙汰だったんですけどね、マイラズカップでね、でもしかもね、フォーリアリティなんか来るわけない馬じゃないですか、こんなんね。それにね、こうやってね、墓地20丸打ってくれるんで、ね、ありがたいっすよね。っていうか、ロングランの方も言っとけよなっていうね、っていうかね、自分に しろこっちよというね、バカですね。で、スマートクラージュも自分にすればいいものをね、黙ってね。こんな、高校と輝く明るい灯台、火を灯してくれてるのにね、何をやってんすかね。ただ、まあ、さっきも言いましたけれども、例えばね、阪神の心斎橋ステークスも、片野さんはね、墓地20丸打ってるんですよ。ただ、他の人ね、一人だけ白三角打ってます。はい。これだとね、ちょっとだけね、 効力が落ちるかなっていうふうに思ってますね。まあ実際に隣来ませんでした。ただね、その阪神の心斎橋6枠6ゼッケンに片野さん墓地20丸打ったのは事実です。まあ他の人一人だけ白三角打ったんだけど、ただ反対の皐月賞がどういう馬券だったかっていうのはね、これね、終わってから、ああ、そういうことかと。緑の6枠1着で、6ゼッケン3着だったんですよ。6枠と6ゼッケンね、反対の皐月賞でね、1着3着で馬券だったんですよ。これも、片野さん効果だなっていうね。550円ね、ただみたいなもんでしょっていうね。で、取ってない自分が言うのもなんなんですけども。いやーね、これはね、やめらんねえ。かと思えばね、3年に1回の珍事もね、起こったんですよ。4月ね、今年ね、今月ね。阪神牝馬ステークス。ね、サフィラって馬1着したじゃないですか。これなんとね、やっぱね、片野さん、墓地20丸なんですよ。だったんですよ。ね、ただ、他の人でも、やっぱりね、一人だけね、サフィラに白三角打った人、あと全員無印なんです。片野さんが墓地20丸で、他の人、白三角。これもね、まあ、純なんですね。で、どうなのと思ったらね、サフィラがなんとね、本人ラッパ吹いて一着したんですよ。わーびっくり、なんてね。本当にね、面白いなと思います。だね、競馬新聞って、そういう人ね、各社一人ぐらいいるんですよ。そういう不思議な印打つ人が。でね、あいつは当たる当たらないとかね、この新聞回収率悪いやとかね、そういう目だけで見るのはね、明らかに視野が狭すぎるんですね。なんかね、こうずーっと買い続けて毎週見てるうちに、なんか変だな、この人っていうね、そこをね、見破るゲームでもあると私は思うんですけどね、昔からの競馬新聞売ってたね、最年少の一応私、ホースニュース、食卓ですから、はい、最年少、小学校2年生の時にね、ホースニュース馬に就職したんですよ。入社したんですよ。それでね、まだ当時一部150円だったんですよ、競馬新聞、ホースニュース馬がね、それをね、一生懸命ね、売ってたんです。それの、その時からなんですよね。なんか変な印打つな、この人っていうね、小学校2年生のね、ピュアな目で見てたんですね。それがまあ、ホースニュース馬は廃刊になり、ダービーニュースもなくなりですね、中央版の継承ニュースもない、みんなどんどんね、また一つ、一つ、また一つ、火が消えていく中でですよ。ねえ、こう、生き残ったね、赤チューマン。で、私のホームページに、リンク先、唯一赤チューマンが貼られてますでしょ。まあ、それちょっとまあね、深い意味があるんですけども。で、関西の方ね、赤チューマンこれ見られないんですよ。売ってないですからね。関西版って確かなかったですかね。競馬日本とかは、ただウェブ版で、1レースずつ買えるんですよ。いくらでしたっけね、1レースあたり20円かそこらなんですよね。だから、片野さんの印見るために何十円か払うのも、ありかもしれないですね。ただね、いつ出るかわかんないでしょ。ねえ。出だすとね、パパーンと出るんですけど、出なくなったらね、1、2ヶ月その放置されることもあるんで、神出鬼没なのがね、ちょっとたまに傷なんですけども。いや、ほんとね、楽しい印なんですよ。競馬新聞ね。面白いですよね。650円か。カチューマはまだ550円ですけど、650円って高いですね。あれ、大阪万博のおにぎり1個分ですもんね。ね、YouTube でね、大阪万博の飯買って食ってる人動画上げてましたんで見たらね、650円のおにぎりもほんとちっちゃいんですよ。セブンイレブンのおにぎりよりちっちゃいぐらいでね、って感じですけどね。で、なんか入場者がね、100万人突破したってね、お、すげえじゃん、愛知万博よりハイペースだなと思ったらね、なんとね、 スタッフまで入れてんですって。毎日スタッフ出入りしますわね。それもカウントしてんですって。毎日バカじゃねえの。普通入場人員つったら客のことですよね。ねえ、いつかメタンガス爆発しねえかなと思ってんですけどね。よんな危ないとこでね、万博なんてやりますわね。ないです。どうも、日曜日の競馬ご苦労さまでした。